改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。早速今日の学びに入っていきたいと思います。今日は出エジプト記の16章から一緒に学んでいきたいと思います。今日はですね、有名な皆さんと一緒にマナについて学んでいきたいと思います。マナとはですね、皆さんご存知のように神様の民が出エジプトを果たしました。ついに先週の説教でもあったようにエジプトから出たということです。実はそこから神様が約束された土地のカナンの土地に入るまでは40年かかったわけです。その40年の間、この民が、神様の民が食べ続けた食べ物がこのマナっていうことですね。皆さん、神様が与えたとされる天から降ってきたパンがマナです。一応言わせてください。今日はマナから学びましょう。失礼しました。マナは英語で綴るとマンナ、そのまま訳すとマンナですよね。マナと呼ばれたりマンナと呼ばれたりします。日本で最も有名なマナといえばこれかもしれません。皆さんご存知でしょうか。これは森永製菓の子供用幼児用ビスケット、マンナと言います。なんとこの発売はですね、1930年、昭和5年、現在マンナさんは90歳になりました。はい。当時、まあ、第二次世界大戦の前だと思うんですが、まあ、乳離れした子供がですね、食べるお菓子があんまりなくて、お母さんが子供にあげる最初のお菓子として、栄養価の高いビスケット食べてもらいたいということで、森永製菓さんは開発したそうです。ちなみに、ホームページにこうあります。旧約聖書にあるように、神がさまよえる民に与えた愛の食べ物にちなんでいることからも、森永製菓の思いが込められているっていう、ホームページからの引用でした。素晴らしいですね。日本でマンナによって私たちも育てられたということです。まあ、ここにもあるように、神様が民を養ったシンボルとして、このマナっていうのは表現されます。神様はいつも私たちに、マナを与えてくださる方です。私たちの心の糧として心のマナを与えてくださる方だと思います。ちなみにこのマナっていう言葉の意味はですね、出、今日は読まないんですけど、16章の15節にあります。これを初めて民が食べた時に彼らこう言いました。これは一体何だろうって言ったんです。実はマナっていうのはここから来ていて、これは一体何だろうって意味なんです。不思議な食べ物、そこから来ています。じゃあどういったものだったんでしょうか。出エジプト16章の31節でこうあります。じゃあ新共同訳の方を言います。イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。これは一体何だろうと名付けた。それはコエンドルの種に似て白く、蜜の入ったウェファースのような味がしたと。3000年前のこの旧約聖書にウェファースっていう言葉が出てきて、ちょっと馴染みが薄いんですが、コエンドロっていうのは、この下の訳があるんです。コリアンダーですね。パクチーの種みたいなと。に似てた。白くて。で、その味はですね、ウェハース、パリパリですかね。薄焼きパンみたいな。まあ、そういう、ちょっと甘い感じだったということなんです。まあ、実はですね、マナってこういう感じなんですが、実は当時、民がさまよった地域では、実はこれは虫が分泌する蜜なんですね。で、それがたくさんいて、実は今でも食用として食べられてる。で、それをイスラエルの民は煮たり焼いたりして薄いパンみたいにして食べたのがこのマナです。まあ、私の勝手な想像なんですが、40年間食べれるものだったので、無難な味だったと思いますね。まあ、そこまで味がしない主食系でしょうか。こう、継続して食べられるものだったんじゃないかっていうのが私の予想です。OK。マナさんのプロフィール紹介はここまでにして、この箇所から神様のメッセージを深めていきたいと思います。今日の説教のタイトルはこれです。マナと一緒に歩む。マナと一緒に歩むです。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは、マナは毎日。一緒に出エジプト記の16章の1節から5節までをお読みしましょう。今日はこの1節から5節までから学びたいと思います。16章の1節です。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、 エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は言った。彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集める分の2倍になっている。モーセとアロンはすべてのイスラエルの人々に向かっていった。夕暮れに、あなたたちは主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのを主が聞かれたからだ。我々が何者で我々に向かって不平を述べるのか。エイメン。これは第二の月の15日だったと書いてあります。それはどういうことかというと、海の奇跡、出エジプトしてから1ヶ月が経ったところでした。つまり、1ヶ月ぐらいで大体不平が出てきたということです。砂漠のような場所を歩き続けて、民から不平不満が出始めました。結構ひどい不平でしたね。エジプトに帰りたいよエジプトの方がグルメだった。実際、古代エジプトは本当にお肉とか魚とか溢れてたそうです。でも彼らは奴隷であったことを全く忘れてエジプトに帰りたいよって言いました。これは皆さんどう思いますか？やってしまったんじゃないでしょうか？これはひどいですよね。多分怒られます、神様に。絶対怒りますよ。エジプトに対してあんなに怒ってたのに、神様こんな悪い態度で、1ヶ月前奇跡起きたばっかりなのに、神様に不平言うなんてむちゃくちゃ怒られるんじゃないですか。でも神様の反応は、私はあなたたちのためにパンを振らせるって。ちょっと神様は優しすぎるじゃないですか。この神様ちょっとなんか今までのエジプトの神様とちょっと違う感じが。もしかして私と同じ思いになった方は、神様のイメージがちょっと歪んでるかもしれません。神様怒るんじゃなくて、ここで天からのパンを与えようとしました。それがマナでした。神様が言ったのは、出て行って必要な分だけ集めて食べなさいということでした。神様はなんとここで Go to Eat キャンペーンまで行っていることに私は気づかされました。しかし、なぜ神様はマナを与えたんでしょうか。マナを与えた理由はここに書いてあります。この聖句に書いてあるのは、あなたたちが主に向かって不平を言ったのを主が聞かれたからだと言いました。不平を述べるのを神様が聞いたからマナを与えることにした。ちょっとこの意味を考えていきたいと思います。実はここの、この箇所でこの言葉何度も繰り返されています。あなたたちは主に向かって不平を述べるのを主は聞かれた。7節でも、8節でも、9節でも、そして12節では神様自身が、私はイスラエルの人々の不平を聞いたって言います。不平を聞いた。だから、マナを与えた。神様は何を見出したんでしょうか。神様は民の不平を聞きました。エジプトに帰りたいよって、エジプトの方が良かったよって。つまり彼らは出エジプトしたんですけど、彼らの心の中にはエジプトがまだ残ってました。ここで言う不平っていうのは、実は私たちがたくさん学んできた不平っていうのは、元々の意味は固くなっていう意味です。強情で固くな。私はたくさん学んできました。 強情でかたくなが特に言葉に出ることをこの不平という言葉が表現します。神様は民の中にそのかたくなさを見ました。それを見てパンを与えようとしました。マナを与えようとしました。皆さんは不平を聞きたいですか？人のかたくなさを聞きたいと思いますか？私自身は今もっと自分の感情に触れられるようにとか、脆弱になること取り組んでいて、なるべく毎日自分の妻と心の話をすること取り組んでいます。しかし今週彼女が私に正直な思いを伝えるねと言ってきました。私はなるべく脆弱にしようとしたんですけど、私にはそれがどうしても彼女の不平とか固くなさに思えてしまって、私は引いて怒りました。それは責めてるだけじゃない。昨日中学生の娘ともいろんなことがあってやるべきことがあったんですけど、そのやるべきことを一緒にやろうよって言ったんだけど、そこからたくさん私からすると不平が出ました。私はすごい気持ちトリガーされて複雑な思いになって、あ、全然寄り添えないやと思いました。神様何をしたんですか？神様はその強情な心を見ました。聞きました。受け止めた。でもどうしようかなって考えて、それに対してマナを与えようとしたということです。神様はそれに寄り添って歩もうとしたということなんじゃないでしょうか。先週翔平さんが出エジプト記のことで興味深いことを教えてくれました。それはこういう言葉でした。エジプトを出るのは1日でできたけど、民からエジプトを追い出すのには40年かかった。神様は何をしようとしましたか？神様は民の中にある本当の心を見て、理解して受け止めて、それをマナによって塗り替えようとしたんじゃないでしょうか。神様は共に歩むっていう選択をして、その40年の中で本当にそのエジプトが解決するように、神様はそれをしようとしたんじゃないでしょうか。皆さんの中に古いエジプトがありますか？今日もファラオさんに登場していただきました。このモーセシリーズ本当に素晴らしいですね。多くの人から聞きます。私はリスポンスももらって、私の中にいるファラオがいます。自分は何者なのか、自分のファラオは何なのか、自分の後悔は何なのか、たくさん深められています。古いエジプトはありますか？たくさんあります。古いエジプトだらけです。私たちは深めれば深めるほどそのことを理解します。私たちはどんなに出エジプトをしても、ファラオから逃れられても、私たちの心の海が割られたとしても、私たちの心にはまだ古いエジプトが残り続けています。私たちはこのモーセシリーズをしてそれを見つめてきました。そしてそれが神様の栄光にもなるんだっていうことも、委ねることの重要性も話されてきました。でも大切な問いかけはこれです。今日私たちは本当に変えられてきましたか？私はこの聖句を通して、私たちはさらに先に進めると感じています。今日私たちはこの神様の心に触れたいと思います。神様、私たちの古いエジプトを見てどのように感じ、どのように接してくださるかっていうことです。神様、私たちの古いエジプトを見ても切り離したり手放したりしないです。神様は私たちに新しいマナを与えようとしてくださいます。私たちがいくら失敗しても、道を外れても、分かっていなくても、神様は隣にいて、毎日毎日古いエジプトが変えられるように、毎日毎日マナを与え続けてくださる方なんじゃないでしょうか。私たちには自分を信じて新しいマナをずっと与え続けてくれる存在が必要でしょうか。 なぜそれが大切なんでしょうか。なぜかというと、神様との関係は全てさらけ出して歩む関係だからです。私はこの聖句を改めて考えて、自分は改めて神様との歩みが分かってないのかもしれないと思いました。エジプトを知ること、エジプトは委ねないとと思ってるけど、本当の意味で神様とマナと一緒に自分は歩めてるのかどうか問いかける必要があるかなと私は感じます。私はこの神様のイメージを覚えさせてくれるイメージは改めてこれだと思いました。それはこれです。伴走者です。これは主に視覚に障害がある方と、その方が競技ができるように隣で走る方です。皆さん、この役割がどれほどすごいことか皆さん分かりますか。その障害を持っている方の目となって、どういうコースを行くか、どういうふうに人がいるか、どういうふうになっているか、どういうペースで走るか、全部目となり、それを引っ張る、共に走ってくれる人です。そしてマラソンやると分かるんですけど、マラソンっていうのは実はこの障害があるかどうか関係なしに、誰かと一緒に走ると実は遠くまで行くことができます。神様がここでしてくれていることはまさにこのようなことなんじゃないですか。自分たちの共に歩んでニーズを理解して必要なマナを与え続けます。私たちが変わり続けられるように共に走ってくださっています。イスラエルの民は神様が共に歩み続けて、古いエジプトは新しいマナによって40年かけて変えられ続けたということです。今日私たちは神様と共に歩めてますか。もう一つ、伴走してもらうことでとても重要なことはこれです。それは、伴走してもらう人っていうのは伴走者がいないと、伴走者が自分にどれほど必要かっていうことはよく分かってるってことです。伴走者がいなければ自分が行くべきところに到達できないっていうことを完全に理解しています。伴走者の存在が自分が行けないところまで連れて行ってくれるっていうことをよく理解しています。私は気づきました。もしかして自分はある部分は神様に委ねて一緒に走れてるけど、深い部分やさらけ出せてない部分があるかもしれない。実は伴走者と視覚に障害ある方はロープを結んでるんですね。このロープを握って、これが信頼関係の証なんです。でも本当に大切なのは信頼関係だそうです。ただ資格がある方が実は気になっていることがあっても、遠慮して、あ、この人にちょっと遠慮して言わないと、さらけ出せないと、実は信頼関係が崩れてうまく走れなくなるそうです。正直に出せないと信頼が深まらず、うまく導いてもらえません。私は自分のエジプトやファラオのことになると、実は神様に伴走してもらってないんじゃないかと思いました。神様に伴走してもらって、自分がどんな状況でも毎日毎日神様が寄り添ってくれて、受け入れてくれて、本当の恵みを味わって、それを経験できてないから自分は人に寄り添えなかったり、自分の本当の心の問題に触れられなかったりしてるのかもしれないと私は感じます。なんで私たちは触れられないんですか。本当の意味で委ねて一緒に歩むことを経験できてないからかもしれません。本当の必要性を理解、本当に理解してさらけ出せてないかもしれないからです。神様が本当に私たちのエジプトを受け止めてくれて、毎日マナを与えて共に歩むこの姿勢を、この神様との関係を、私たちは 感じてないのかもしれないです。今日神様の思いに一緒に触れましょう。神様は不平を聞きました。私たちのニーズや状態をよく分かってくれています。だからマナを与えようとしてくださっています。その感情レベルまで神様は理解して受け止めた上で共に歩もうとしてくださっているということです。私たちが自分たちだけではいけないところへ神様は共に歩んで連れて行こうとしてくださっているんじゃないでしょうか。神様と私たちの関係はさらけ出された関係なのです。実はエジプトにこういうことわざがあります。エジプトのことわざです。もしあなたが急いでどこかに行きたいんだったら一人で行きなさい。しかしもしあなたがより遠くへ行きたいんだったら誰かと一緒に行きなさいという言葉です。私は神様がこれを私たちに期待していると思います。神様は私たちと一緒にもっと深く、もっと遠くに、もっと力強く歩みたいと思ってくださっているのではないでしょうか。ぜひ今日共に決心しましょう。私たちはどこまでも何もかも神様と共に歩みましょう。私たちある部分は神様を信頼して伴走してもらっているかもしれないです。しかし多くの場合、私たちの古いエジプトは根深いものです。恥ずかしいものです。見たくないものです。そのような時、私たちは実は一緒に走ってもらうことをやめてるかもしれないです。それらの深い部分も神様と一緒に走ってマナを与えもらい続けて共に歩みながら一緒に変えられていきましょう。それが神様がマナを与えた理由なんじゃないでしょうか。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントはマナはトレーニングということです。あ、一節から五節、すみません、四節と五節だけお読みします。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば毎日集める分の2倍になっている。神様はマナを与えるときに民が指示通りに従うかどうか試すと言っています。これはテストするっていう意味ですね。この試すっていう言葉はなかなかニュアンスが取りづらい言葉かなと私は思います。なんかちょっと試されてるのかなって思うとちょっと信頼されてないのかなっていうふうに取りやすいかもしれません。しかしこの聖書の中で神様が試すっていうときに含まれている意味はちょっと違います。この聖書の中で神様が試すっていうときは必ずこの意味が含まれています。それは証明されるってことです。本物、試されてテストされて本物になっていくっていう意味です。つまり耐久テストのようなものです。テストしてテストしてベストなものにしていくっていうことなんです。つまり反復して反復してトライして本物のようになっていくということなんです。つまり私たちのことで言えばトレーニングされて成長していくということです。できないものができるようになっていくということなんです。実はこの16章の後半を読むとまさにそのようなことが起きてるんです。神様は マナを与えて、マナはこういうふうに取りなさいって、毎日取りなさいって、ね、最後安息日の前は2日分取りなさいって言うんですけど、民はなんか集めすぎちゃったり、従うところは従うんだけどまた強欲が出ちゃってこれ集めすぎちゃったりとか、なんかいろいろ失敗するんですね。聞かないところがあって神様に注意されてしまいます。でも何が起きたんですか。40年間うまくいくことがあったり失敗することがあったり、でも神様は忠実に忠実にその道を教え続けたってことなんじゃないでしょうか。神様のやり方、生き方、それを教え続けました。つまりずっと神様の道を歩めるように神様は民をトレーニングし続けたってことです。マナによって。 今日この神様の姿を見て皆さんどのように感じますか。私はこの神様の姿を見て改めて考えさせられます。このことを考えるとやっぱり神様と私たちの関係性はやはりできてるかできてないかじゃないということです。確信が強いのか弱いのかということでもないです。神様との関係は私たちが神様と共に歩んで成長しているかどうかということ、神様と共に歩んで私たちは変えられ続けているかどうかっていう、そのことなんじゃないかと私は思います。それを考えると改めて励まされるなと思います。皆さんトレーニングが好きですか。私はトレーニングはいいことだと思いますね。確かにトレーニングをするときは自分ができてないこと、足りないこと、見えてないことを見ないといけないです。でもトレーニングっていうのは希望がありますよね。神様の期待はできないことができるようになることです。霊的じゃないものが霊的になっていくことです。本物と証明されるためにトレーニングされるってことです。なぜならトレーニングは信じられてないからやってるんじゃなくて、信じてもらってるからトレーニングされてる。それがマナであるってことです。最近私は特別なランチに誘われました。最近の中で一番のお気に入りの写真を皆さんにお見せしたいと思います。これです。範岡お父さんにランチに誘われました、ね、毎週二人で時間過ごしてるから、もしよかったら平日の昼間なんで来てねって言われました。三人で時間を過ごして、この写真を、笑顔の写真を私は撮りました。私は自粛していたので会えてないのもあって、ぜひ会いたいなと思って2週間前でしょうか、このランチに参加しました。皆さん、これは範岡お父さんとプロフェッショナル坂本さんのお父さんです。86歳と90歳の方です。私はいろんな話をして、私はいつも経験豊かな方と交わるときは実は戦争の質問します。戦争時代を通られた、私は全く経験したことないので、それがどういうものだったのかということはものすごく学びになるからです。たくさん話してくれました。私は40歳です。自分の2倍以上も生きている方の話を聞くと私はこう感じます。自分の人生はまだまだペーペーだってでも励まされるんですよね。どうしてでしょう。なぜならもっともっと学ぶチャンスがあると感じさせられるからです。成長できるチャンスがあると、たくさんこれから成長できるんだって思うと励まされるからです。私は出エジプトの歩みを考えると時々圧倒される思いになります。40年かよって自分の人生じゃないかと思って、まだまだじゃん、今でさえできないと思う時もあるのに、もう無理かなって思う時もあるのに、自分は変わんないじゃんって思う時もあるのに、このまま続けられるのかなと急に不安になる時もあるのに、でも今日神様の思いに触れたいです。神様、私たちができてるかどうかを試しているわけじゃないということです。神様、私たちを本物と証明されるためにトレーニングしてくださっているということです。神様はそのマナによって私たちだけではいけないところに導こうとされているということです。今日ぜひその神様と共に歩んでいきましょう。神様が与え続けてくださっているこのマナによって一緒に変えられ続けていきましょう。最後に大切な聖句で終わりたいと思います。ヨハネ6章の48節から50節。これはイエスが語った言葉です。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から降ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から降ってきた生けるパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンは、世を生かすために与える私の肉である。イエスが言いました。私が本当の命のパンです。マナは 影であって、本当のマナが示しているものは私なんですよ。つまり何でしょうか。マナとはイエス・キリストのことなんです。イエス・キリストこそが今日私たちと日々毎日共に歩んでくださって、私たちのエジプトを見ながらも受け入れながらも毎日歩んでマナを与え続けてくださる方だということです。そして神様、イエス・キリストこそが私たちが行けないところに共に歩んで共に導いてくださる方だということです。今日マナと一緒に歩むということを話しました。つまりこれは私たちがイエスと共に歩むということです。ぜひ今日私たちの神様との関係が変えられて、ぜひ神様の栄光を表すものになっていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。アメン。